ちょっと前からですね、いわゆる教会暦と言われる暦でですね、四旬節という暦が始まりました。今まさにその四旬節の真っ只中であるわけですけれども、この四旬節、もともとはカトリック教会に由来する習慣というふうに言われております。キリストの復活から逆算して40日間の期間をですね、四旬節というふうに言うんだそうです。あるいはですね、英語ではレントというふうに呼ばれています。このレント、あるいは四旬節の40日間というのは、イエス様の例えば40日の荒野での苦難であったり、イエス様がエルサレムに入場してからの40日間の経験のことを表している期間であるというふうに言われています。このですね、四旬節を守っているクリスチャンはこの期間一切肉を口にしてはいけないそうです。そして食事の数もですね、減らして1日1食しか食べない、いわゆる断食のようなものをするわけですね。そしてキリストが身を悩ませて人々のために祈り模範を示された、そのようにですね、私たちも罪を悔い改めて身を悩ましながら祈るということがこのレントの期間にはですね、実践されているそうです。そしてこの四旬節の一番最後の1週間というのは皆さんもよくご存知、受難節というふうに言われています。キリストの最後の十字架にかかる直前のことを記念する、そういう期間なわけです。この教会暦という暦、私たちのセブンス・デイ・アドベンチスト教会ではあまりですね、馴染みがないんですけれども、ちょうどですね、いろんなインターネットを通して、今がこの四旬節の期間であるということをですね、見つけたので、ちょっと調べてみようというふうに思って調べている中で、アドベンチスト教会の持っている聖女の教理、そして再臨の教理の中にすごく似ているものがあるなというふうにですね、感じました。レビ記の16章をご覧になっていただきたいと思います。レビ記の16章の29節から31節です。旧約聖書のレビ記の16章という場面はですね、私たちセブンス・デイ・アドベンチスト教会のですね、教えの中で非常に大事にされている部分、重要な部分になってきます。少し見てみましょう。これはあなた方が永久に守るべき定めである。すなわち7月になってその月の10日にあなた方は身を悩まし何の仕事もしてはならない。この国に生まれた者もあなた方のうちに宿っている寄留者もそうしなければならない。この日にあなた方のためあなた方を清めるために贖いがなされ、あなた方は主の前に諸々の罪が清められるからである。これはあなた方の全き休みの安息日であって、あなた方は身を悩まさなければならない。これは永久に守るべき定めである。ここに7月の10日っていうふうにありますが、これはユダヤ暦の7月10日ですね。今の私たちの暦とは違う日になるんですが、イスラエルではこの、7月10日を、ですね、食材の日、あるいは贖いの日というふうに、呼んで、特別な日として、儀式を行っていました。この日というのは全国民が仕事の手を休め、そして身を悩まさなければならないというふうに、書いてあるわけです。身を悩ますというのは、端的に言ってしまえば断食をするということにはなるんですが、身を悩ませながら神様に自分の罪を打ち明け、そして心からの悔い改めを示さなければ、その人はこの民のうちから断たれる、そういうふうに書いてあるんです。大いなる贖いの日、あるいは食材の日、この日は1年間 神の聖女の中に蓄積されていくすべてのイスラエルの罪がですね、この日に行われる奉仕、年ごとの奉仕といわれる奉仕によって全くきれいに清められるということをですね意味する、そういう特別な日なんです。イスラエルには聖所という場所がありました。これはいわゆる神殿ですね。神様が、住んでおられる建物のことを聖所というふうに言います。古代イスラエルの人たちは、遊牧民族でですね移動しながら、いわゆる天幕テントでですね移動しながらやっていたので、この時の聖所も、テントの聖所だったんですね。でそこにはですね、日ごとの奉仕と呼ばれる儀式と、年ごとの奉仕と大きく分けるとこの2つの儀式が行われていました。日ごとの儀式というのは毎日行われるものです。人がですねやってきて、動物をも連れてくるんですね。そして自分の、罪を犯してしまった時に自分の罪をですねその動物に手を置いて移すんです。そしてその動物のですね、首を切ってですね血を流させることによって、生贄にする、犠牲を捧げる、そのことによってその犠牲を捧げることによってその犠牲を捧げた人の罪が許される、それがですねなされて、いました。でそしてその殺された動物の血がですね聖所に、注がれることによってその聖所は罪によってどんどんどんどんですねある意味汚されていく。神様の住まいであるはずの聖所なんですが人の罪によって毎日毎日汚されていくんです。しかしそれを1年に1回この贖いの日というのはそのみんなのですね罪が蓄積されていった聖所をまっさらきれいにするための儀式が行われる。それがですねこの、贖いの日です。この贖いの日は1年に1回この7月10日に行われていました。大祭司がその聖所の一番奥の部屋、至聖所といわれる部屋に入っていくことが唯一許されている日なんですね。1年に1回だけその一番奥の部屋に入ることができました。そして主のためのヤギと呼ばれる犠牲のですね血を携えて大祭司は入っていきます。その時イスラエルの全国民は自分の中に告白し残していなかった罪がないかどうかということをですねよく吟味して祈らなければならなかったというんです。もし告白し忘れているような罪があったとしたら至聖所の中で大祭司が奉仕している最中神に打たれて死んでしまうということもありえたんです。ですからこの大祭司がですね至聖所の中に入ってこの聖所を清めるという儀式をしている時というのは非常に厳粛な儀式であり厳粛な時を過ごさなければなりませんでした。この時イスラエルの民に求められていた身を悩ますという行為は自分自身の欲望を抑えそして苦しみもがく中で神様と出会い自分の心と真剣に向き合うということを求めています。すべての国民は大祭司がこの至聖所の中にいる間人々は自分自身の罪と向き合わなければならないのです。そして大祭司が無事にこの儀式を終えて聖所から出てくることを待ち望む必要がありました。聖所から大祭司が出てきますと今度はアザゼルのヤギと呼ばれるヤギに大祭司は手を置きます。そして1年間この蓄積されていたすべての罪を全イスラエルの罪をこのアザゼルのヤギに移すんです。そして最後このアザゼルのヤギを荒野に解き放つことによってこの贖いの儀式というのが終了します。大祭司がこの聖所から出てくるということは民の罪が完全に清められそしてまっさらになるということを表します。すべての悪と そして罪が民の間から追放される時が到来する、そのことを表しているわけです。私たちのセブンス・デイ・アドベンチストの先輩方ですね、150年以上前の先輩方ですけれども、彼らはこのダニエル書の研究の中からこの世の終わりの終末予言と、そしてこのレビ記16章に示されている大いなる贖いの奉仕の関連性を見出しました。ダニエル書の8章13節14節を見てみたいと思います。このように書いてあります。ダニエル8章13、14。それから私は一人の聖者の語っているのを聞いた。また一人の聖者があって、その語っている聖者に向かって言った。ジョークの犯罪と荒らすことをなす罪と聖女とその従軍が渡されて足の下に踏みつけられることについて、幻に現れたことはいつまでだろうかと。彼は言った。2300の夕と朝の間である。そして聖女は清められてその正しい状態に復する。我々のですね、150年前の先輩、特にウィリアム・ミラーという人を中心とする再臨信徒たち、彼らはですね、ここに書かれている聖女が清められ正しい状態に復するという御言葉を解釈しようとしました。その時彼らはこの地球が聖女なんだということをですね、想定していたんです。当時はそれが、一般的に、ですね、何の疑いもなく信じられていた。この地球こそが聖女だというふうに考えられていた。この地球が正しい状態に復するということを彼らはイエス・キリストの再臨と結びつけていたんです。そしてその日時が2300の夕と朝、これを手がかりに彼らはさまざまな計算をしていった結果、1843年から44年の間にこの予言が成就し、イエス・キリストが再臨するに違いないとウィリアム・ミラーたちは特定したわけです。しかし、皆さんご存知の通り、結果的にこの日イエス・キリストは再臨しませんでした。彼らが予想していた日になってもキリストは現れず、彼らは大失望を経験していきます。その後ミラーとその仲間の一人がですね、ミラーの仲間の一人がこの予言計算、日時が間違っていたわけではないと、ミラーはですね、この日時の計算が間違っていたんじゃないかといって必死に計算をし直すんですが、彼の仲間の一人が、いや計算は合っている、しかしこの成就すると思っていた出来事、その解釈が間違っていたんだということをですね、気づきます。さっき言ったように、当時は誰もがこの聖女とは地球のことを指しているというふうに、思っている人が多かったんですが、聖書の他の部分を読んでいくと、特にヘブル書などを読むと、聖女は地球ではなく天にある、そのように書いてあるわけです。そのことに、ある人はですね、気づいたんですね。そしてこの1844年10月22日と予測されていた、この予言解釈は再臨ではなく天の至聖所に関する予言であるということをですね、人々は発見したのです。さあ、最初のですね、聖書朗読で読んだ聖句をもう一度読みたいと思います。私が見ていると、もろもろの御座が設けられて、火の置いたるものが座しておられた。その衣は雪のように白く、頭の毛は混じり物のない羊の毛のようであった。その御座は火の炎であり、その車輪は燃える火であった。彼の前から一筋の火の流れが出てきた。彼に仕えるものは千々、彼の前にはべるものは万々。審判を行う者はその席につき、数々の書き物が開かれた。ダニエル書では、このですね、場面、裁きの場面、天でなされている裁きの場面をここで描写しているわけです。天の 神様の御座で裁きが行われている。そして裁きの座というふうに書かれていますが、これはまさに天の聖所の中にある至聖所のことを表しています。その至聖所で父なる神様の目の前で巻物が開かれ、書き物が開かれ、裁きが行われる。そのようにですね、ダニエルは描写しています。不思議なことにですね、聖書の中で父なる神様が人の姿を持って描かれているのはこの場面が唯一であるわけですね。父なる神様というのはたびたび聖書の中に登場するんですが、明らかに人の姿をして描かれているというのはこの場面だけなんです。そしてその父なる神様、日の置いたるものというのが父なる神様を表していますが、その日の置いたるものの前にですね、今度、7章13節14節を見ていくと、人の子のようなものが現れると書いてあります。見てみましょう。私はまた夜の幻のうちに見ていると、見よ、人の子のようなものが天の雲に乗ってきて日の置いたるもののもとに来ると、その前に導かれた。彼に主権と栄光と国とを賜い、庶民、諸族、諸国語のものを彼に仕えさせた。その主権は永遠の主権であって、なくなることがなく、その国は滅びることがないですね。このように書かれています。日の置いたるもの、父なる神様のもとに人の子、つまりイエス・キリストがこの裁きの座の前にやってきて、神から主権を預かる、そのように書いてあるわけです。キリストが復活した後、天に昇ってからは天にある聖所の本体でイエス様ご自身が祭司としての奉仕を行ってきました。このダニエルの2300の予言、聖所が清められるという予言は、天の聖所の大祭司として奉仕しているキリストが天の至聖所に入っていき、そして神様の御前で大いなる贖いの奉仕を始められたということを意味します。その間何が行われているかといえば、神の民を名乗る者の名前が神様の命の書に書かれているかどうかを確認する作業がなされているわけです。天にはいくつかの記録の書があると言われています。命の書、その他に、人々の行為と罪を記録した書があると言われています。そういったいくつかの書物を照らし合わせ、その後に下されるべき裁きの判決がなされていくわけです。このですね、調査、この人にはどのような、判決がふさわしいのか、そういうことをですね、調査する過程を調査審判、あるいは再臨前審判というふうに私たちは呼んでおります。報いが、下される前の確認作業がまさに天でなされているというのが、このダニエル書の7章に記録されている裁きの座であると私たちは理解しているわけです。大祭司が至聖所で奉仕をしているとき、神の民は身を悩ませ、自分に告白していない罪がないかどうかを吟味する必要があります。悔い改めをしなければならなかったわけです。それができない限り、この贖いの奉仕というのは、ですね、成就されなかったわけです。キリストが天の至聖所で大祭司として奉仕し、至聖所に入られた今、我々はキリストが悪を最終的に追放するために至聖所から出てくる、その時までは私たちは常に身を悩ませながら自分の罪と向き合い、そして悔い改めをし続けなければならないのです。 私たちの大祭司は今キリストであり、そしてキリストが再臨される時までは、キリストが再臨される時にはキリストが死聖所から出て、そして祭司としての服を脱ぎ、今度は王としての衣をまとってキリストは再臨なさいます。私たちは今その王として再臨するイエス・キリストを待ち望んでいるわけです。エレン・ホワイトという方が各時代の大総統という本に次のようなことを書き残しています。今日の瞑想の言葉として引用させていただいている言葉です。我々は今大いなる食材の日に生存している。型としての儀式においては大祭司がイスラエルのために食材を成している間、すべてのものは主の前に罪を悔い改め、心を低くすることによって身を悩まさなければならなかった。もしそうしなければ彼らは民の中から断たれるのであった。それと同様に自分たちの名が命の書に留められることを願う者は皆、今残り少ない恩恵期間のうちに罪を悲しみ真に悔い改めて神の前に身を悩まさなければならない。このようにですね、書かれているわけです。私たちはこの命の書に名前が書き留められていることを願うために、残されている間、この命尽きるまでの間に自分の罪を悲しみ、そして心からの悔い改めをするために日々身を悩ましていなければならないわけです。しかし一つ私たちが忘れてはならない大事なことがあります。それは今この天の聖所で奉仕しておられるのは、祭司として奉仕しておられるのはイエス・キリストですが、天の聖所でほふられた子羊もまたイエス・キリストであるということです。イエス・キリストは私たちのすべての罪を背負って十字架にかかられ、そして殺されていきました。これはキリストが天の聖所で犠牲として捧げられる子羊を予表しているものです。大祭司キリストによってなされるこの贖いの奉仕は、ほふられた子羊なるキリストがあってなされるものであります。キリストにすべてを委ね、より頼む人というのは、今なされているこの調査の裁きを恐れる必要はありません。キリストによって罪から解放されている人は、キリストによって自由な人となっています。それは好き勝手なことをしていいという自由ではなく、神様と共に喜び、神様と共にいる平安の関係によってもたらされる自由であるわけです。キリストによって私たちが自由とされているからには、常に私たちは自分自身をイエス・キリストに明け渡してゆき、悔い改めの思いを持ち続ける必要があります。キリストが私たちのために犠牲となってくださったことを日々感謝し続ける必要があります。私たちは名ばかりのクリスチャンになってはいないだろうか。それを日々吟味することが今求められているのです。私たちは名ばかりのクリスチャンではなく、真のクリスチャンとなることができているでしょうか。神様と真剣に私たちは向き合う必要があるのです。キリストが贖いの働きを終え、そして死聖所から出てくるとき、それまでに私たちは最後の選択を迫られています。キリストにすべてを委ね、イエス・キリストに従うか否か、そのどちらかしか選択はありません。私たちは罪に弱い人間です。すぐ誘惑に負けて罪を犯してしまうかもしれません。しかしそれでも神様は私たちのことを愛しておられます。一人も滅んでほしくないと神様は願っておられます。その神様のこっちにおいでという招きにぜひ応えたいと思います。そしてそれをただ私たちが答えるだけでなく、私たちの周りにいる人たちもその招きに応えることができるように、 伝え導くこともまた私たちクリスチャンの使命であることを忘れてはなりません。正しい選択をし神様により頼むことができるように神様に祈り求めたいと思います。そして神様の愛を私たちが実践し表すことができるものであり続けたいと思います。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。